素晴らしい、賛美、心から感謝します。今日は、エシュルン先生が今イスラエルに行っておられます。今、昨日到着して、そして、この後はですね、ヘルモン山に行ってですね、そこで祈りをして、本当に素晴らしい、祝福がこの全世界に解き放たれるように祈る時間を持つようになっています。私たちも祈っていきましょう。今日出エジプト記18章から本当に祈りの力を、今日17章からですね、出エジプト記17章から祈りの力を学んでいきたいと思います。本当に私たちが祈るとき、主が働いてくださいます。今エシュルン先生のために、そしてイスラエル、そして全世界、日本リバイバル、そして全世界リバイバルのために祈っていきましょう。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレリア、主よ、感謝します。主が私たち本当にこの手を挙げて、モーセが祈るとき、本当に主が働いてくださり、疲れて手を下ろしてしまったときは、アマレクの軍勢が優勢になってしまう、そのようなことがありました。私たちも本当に今エシュルン先生のために祈ります。本当に祈るとき、また主の大いなる天軍天使がそこにいて働いて、大いに力を与え、大きな主の打ち破りが起こり、日本の救い、そして全世界の主の栄光が現れる、その素晴らしいこのタイミングで、主がこのことを今起こそうとしておられることを感謝します。私たちそれを覚えて祈り続けます。祈りの力を今日私たちに刻んでくださり、本当に私たちが祈り続け、本当にその共にその祝福を味わうことができるように、聖霊様助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は出エジプト記17章から祈りの力と題して共に分かち合っていきたいと思います。17章1節に、イスラエル人がこの主の命により、この真の荒野、ここでまあいろいろなことが起こったんですけれども、そこから旅立って、旅を重ねてレフィディムというところに宿営します。レフィディムに来たんですけれども、そこになんと飲む水がなかったんですね。そしてもう本当本当にもう喉が渇いた、もうその真の荒野ではもうお腹が空いたということで、天からマナが降ってくる、そのような奇跡を体験するんですけれども、今度はレフィディムではもう飲み水がない、もうどこ行っても水がない、もう喉が渇いた、喉が渇いた、そのようにもう本当に、もうあまりにも喉が渇くから、モーセともう争い出します。もう争って、2節見ると、民はモーセと争い、私たちに飲み水をくださいと言って、もう本当にこのもう石で打ち殺そうとするぐらい激しくモーセとこう争います。もうこのようにですね、モーセはなんでそんな風に私と争うのですか、なぜ主を試みるのですか、もう本当にその水がない、このもう本当に緊急事態ですよね。私たちも水を1日3日飲まないと死ぬという風に言っています。だけれども、もう本当に何日水がなかったのかわからないですけれども、水がなくて、もうそこには何百万人の人々がいます。もうそこで、もう子供たちもギャーギャーギャーギャー泣き出します。もうお母さんたちはもう早く、夫、自分の夫に早く水を持ってくるように、モーセに言ってよって。もうそこでもう喧嘩があって、もう大変な騒ぎが起きていると思います。もうその中でですね、この、私たちはこの3節見てみると、私たちをエジプトから連れ上ったのは、私たち子供たちや、この家畜、乾きで死なせるためですか、モーセ。見てください、この子供たち、こんな小さい子供たちが、水がなくて今、もうこんなに泣いて、もう死にそうなんですよ。どうにか思わないんですか。もうこのように喧嘩越しで、もう石で撃ち殺そうとするぐらい、なぜなら、もう本当に緊迫してるからですよね。それぐらい緊張したその状態の中、モーセは主に呼び叫びます。私はこの民を、4節、モーセは主に叫んで言います。私はこの民をどうすればいいでしょうか、そのように聞きます。主よ、私をもう石で撃ち殺そうとする、もう水がなくて、もう子供たちが死にそうだよ、もう胸ぐらを掴んで、もう石で撃ち殺そうとする、そのようなもう激しい戦いがこのレフディムというところで起こりました。 もうそれで人々はもうモーセなんかいらない、エジプトにいた方がまだマシだ、モーセを殺してもう私たちの道を行こうと、まあ、そういうふうな感じでもう喧嘩腰になっているわけですね。そしたら主はモーセに五節仰せられます。民の前を通りイスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。このナイル川、この航海のところで本当に後ろはエジプト軍隊、そして前は海、もう絶対絶望。その時に主はあなたのその杖を上に上げて、そしてそうする時に海が分かれる奇跡が起こりました。イスラエルの人たちは何回も何回も神様が働かれるその大いなる奇跡を体験しています。だけれども、このように文句を言ったり、このようにもう本当にモーセと本当に喧嘩腰になってそのようになっているわけですね。そしてさあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう、あなたがその岩を打つと岩から水が出る、民はそれを飲もう。どういうことですか、岩から水が出る、そんなことありますか。だけれども主はそのようにいつも奇跡を用意してくださいます。そのように私たちの必要に応じて主は良き羊飼い、私たちは主の牧場の羊である。そのように主がそのようなことを準備しています。だけれども私たちが主に祈らないと、まあ、このこれはかなり、もうなんかもうモーセを殺そうとしているそういった部分はちょっと微妙ですけれども、でも主にそれを知ってもらう、私たちは喉が渇いています、今死にそうです、もうイエス様今船から起きてください、私たちは今沈みそうです、そう起こすわけですよね。もちろんあなた方の信仰はどこにあるのかっていうふうに怒られましたけれども、でも私たち必要があれば主に呼び叫びます。この呼び叫ぶ、そうすると主は答え道を用意してくださいます。その岩を打つ、その杖で岩を打ちなさい、そうすると水が出てくるから、モーセも、岩を杖で打つ、私だったらそれ非常に混乱したかと思います。岩を打って水が出なかったらどうするんですかって、いろいろ考えたかもしれないです。だけれどもそのようにその通りにした、そうすると水が溢れてきました。だから私たちが主に呼び叫ぶ、主よ私たちを憐れんでください、もう本当にこの飲む水がなくて、ああもうダメだ、そのままもう死んでしまうこともできたかもしれない。だけれども彼らはそこで必死に呼び求めました。主よ水がありません、水を与えてください。その時に主が知恵を与えてくださったり、まあ、超自然的に雨を降らすこともできたでしょう。いろんな方法が神様にはあります、毎回違います。だけれども今回は岩であの杖、あの航海を開けたあの杖を持って岩を打ちなさい、そうすると岩から水が出てくるから、そしたらモーセはそれに従いました。岩をその杖で打つと水が溢れ、人々が癒され、その潤され生き返りました。だけれどもそのところをですね、マサまたは、このメリバ、マサっていうのは試みるっていうことです。そしてメリバっていうのはこの争う、この主を試み主と争った、そのところで、この主の祝福が起きました。このイスラエル、このヤコブもそうですよね。このヤコブもこの主の天使がですねやってきた時に、もう私はあなたを決して行かせません、いや私はもう行かないといけないから離せ、いやあなたが祝福してくださるまで私は決してあなたを離しません、そしてあなたは今日からイスラエル、神に勝ったものと名乗りなさい、神と戦って、そして神から祝福を受け取った、そのようにこの祈りというのは、まあ、本当は自分の思いとの戦いなんですけれども、本当にその打ち勝つ必要があります。私たち主は良き羊飼い、主は私たちの癒し主です。 それと私たちの思いとその戦ってもう諦めない、勝つ、もう本当に戦う必要があります。8節見てみると、アマレクが来てレフディムでイスラエルと戦ったというふうに書いてあります。モーセはヨシュアに言った、私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい、私は神の手を杖を手に持って丘の頂に立ちます。このようにこのアメリカと戦いが起こった時に丘の上に行って神の杖を持って祈る、そうすることによってこのもう軍勢が下では戦っています。もう自分の民がもう死んだり、相手の敵が死んだり、もうそのような激しい戦い、もうそのようなもう緊迫したそのような戦争が起きています。そしてヨシュアはモーセが言った通りにアマレクと戦いに行きます。モーセとアロンとフルは丘の頂に登ります。モーセとアロンとフルが丘の頂に登ってこのように祈ります。モーセが手を挙げてこう祈っている時はイスラエルが優勢になる。もうイスラエルがどんどん勝っていく、もう敵がどんどん任されていく。ああこれで、ああ戦争には勝てる、この戦いには勝てる、ああイスラエルが勝利する、そのように、このような戦いとなる。だけれどもモーセが手を下ろすとアメリカが優勢になって、どんどんイスラエルの軍勢がやられて、もう自分の家族、自分の親族、自分の民がどんどん死んでいくんですね。もうこれはリアルな戦いです。リアルな戦争です。もうこれは激しい戦いで、モーセが手を挙げて祈るとまたイスラエルがガーって勝ち出します。そしてモーセが疲れた、もう1時間も手を挙げて祈ってたらもう疲れた、さすがに無理だ、手を下ろすとまたアメリカがうわーって、もうイスラエルの人たちがどんどんやられていきます。どんどん殺されていきます。ああダメだ、ああもう一回手を挙げて祈らないと。だけれどももう手を挙げて祈ることができなくなってしまって、モーセの手が重くなって、ああもう無理だって。そしたらモーセの手が上がるとイスラエルが勝ち、モーセの手が下がるとアメリカが勝つのをその横にいたアロンとフルが見ていました。ああ主は祈りを通して働いておられる。この祈りの力を本当にもうアロンとフルはもう目の前にして体験したわけですね。わあ主よ、私たちもモーセをサポートします。モーセのサポーターとして用いてください。そしてこのモーセの手が重くなったので、12節見ると、彼らは石を取ってモーセをこの足元に置きます。そうするとモーセはもう立っているのも何時間も立ってこうやって手を挙げて祈るの、もうこれ大変なことです。だからでもそれが本当に効果があるのはもう目に見えてわかる。だけれどもそれがもうできない、身体的にそれをもうすることができない。だからモーセここに座ってください、石の家に上に座らせます。そしてアロンとフルが一人はこの右手、一人は左手、アロンが右手、フルは左手だったのかもしれないですけれども、このように片手、このように支えて、なんと日が沈むまで何時間もこのように手を上げさせます。そうすることによってヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。明らかに神様は祈りを通して働かれるということをここで明らかにしてくださいました。祈りを通して天軍天使たちが働くことができる。だからあなたの手を挙げて祈り宣言しなさい。日本は救われます。日本は救われ、あなたの家族も救われる。その戦いが今もこれが起こっているんです、天で。だから私たちが祈ると神様の軍勢が優勢になり、でも私たちが休むと悪しき者が優勢になる。そのような戦いが昼も夜もある。ダニエルも祈った時、本当にその瞬間に神様はダニエルの祈りの答えを送られたというふうにダニエル書には書いてあります。だけれども天でその反対するその勢力がダニエルが祈って使わされたその御使いと戦ったことによって21日間それが激しい戦いが起こっていた。でも21日後ガブリエルが、もうさすがにこれ一人では無理だ、ミカエル助けてくれって、そしてミカエルの助けを持ってその祈りの答えをダニエルに持ってくることができました。同じ戦いが今も今日も行われています。だから私たちが祈るとき神様の軍勢が有利になります。 だから祈りの力を私たちが体験しなければいけない。アロンとフルはモーセが手を挙げて祈っているとき、明らかにイスラエルの軍勢が力強くなり、もう有利になってどんどんどんどん敵を打ち倒す、それを体験することができました。だからもうモーセの手が下がって、もうこのどんどんどんどん負けていくとき、ああこれは大変だ、祈りの力を、本当に祈りをしなければ私たちは勝つことができない。アーロンとフルはそれをもう体験したので、それを知ったので、アーロンとフルが一つは右の手、一人は左の手をこう支えて、もう日が暮れるまで何時間もモーセが祈ることができるように助けることができました。そうすることによってこのアマレクとの戦いを打ち勝つことができました。14節見てみると、主はモーセに仰せられます。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。ヨシュアはよくわかりません。ヨシュアはその中でもう激しい戦い、もうアマレクとその敵をこう自分を殺そうとする、自分の家族を殺そうとする、自分の親族、自分の仲間を殺そうとするその勢力と激しく戦って、ある時にはうわーって、おおなんか調子がいいぞ、でもある時にはあーなんか負けている。ヨシュアには全然わからないんですね。だけれどもこれを書き記してヨシュアに読んで聞かせよ。そしてその子供たちがそのように主は祈りを通して働かれる神様であるということを分かることができるように。ヨシュアもそれを後で知って、そうだったんですか、モーセがこうやって手を挙げて祈ったとき、あの時だからあんなにものすごくなんか力が湧いてきて、もう勇敢になり、もう本当に敵を打ち負かすことができた。ハレルヤ。ああでも何か なぜか あの時は勝てなかったな。ああモーセがその時はもうあまりにも手が疲れて、もう手を挙げて祈ることができなかった、だから負け出したんですねって、それを読んで聞かせて分かるようにし、その子供たちにも代々それが分かるように教え、それをその受け継がせなさい。なぜですか？主は祈りを通して働かれる神様であるからです。だから私たちは祈り続けよう。日本1000万人以上救れ、私と教会は1000倍祝福されます。私たち行くところ、すべてのものが癒される、すべてのものが生きる、この川の流れゆくところ。だから祈りには力がある。私たちがそれを体験すると、それを知ると、もう祈らずにはいられない。なぜなら神様は祈りを通して働かれる神様であるから。だから今日も私たちは祈り続けます。今日も私たちは御言葉を宣言し続けます。そのように私たちが祈ると、主が働いてくださる、天軍天使を送ってくださり、大いなる打ち破りを体験することができるからです。そしてこの何ですかね、この14節見てみてください。この15節見てみてください。モーセは祭壇を築き、これ感謝と礼拝ですよね。主よ、あなたが戦ってくださいました。主よ、あなたに栄光を捧げます。私たちの力ではありません。私たちが何かこうのものすごいなんか勇敢なこの兵士たちが、ヨシュアがすごかったからじゃないんです。主よ、あなたに栄光を捧げます。祭壇を築き、礼拝と感謝と賛美と生贄を捧げます。そしてアドナイニッシュ、ハレルヤ、これは主は勝利の旗、主は勝利の旗、これは主の御座の上の手、これは主に祈るときに主は働いてくださる。手を上げる、これ祈る、主に降参するという意味もありますけれども、主に、助けを求める、主に祈る。主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。今も私たちが手を上げて祈るとき、主は私たちのために戦ってくださいます。世々に向かってアドナイニッシュ、勝利の主が私たちの手を見て戦ってくださる。私たちの祈りのその言葉を見て、その宣言を見て戦ってくださるお方です。だから世々に向かって、世々にわたって私たちのために戦われる主の皆、アドナイニッシュ、勝利の主、この皆をどうやって私たちが こう働く主が私たちのこの戦いに関与することができますか。私たちが手を挙げて主の御座のところに手を挙げるとき、その時主がこの軍勢を送って私たちのために戦ってくださいます。ルカの福音書18章、イエス様も同じことを教えられました。ルカの福音書18章を見てみますと、本当にイエス様がいつでも祈るべきであり、もうこの失望してはならないということを私たちに教えるために、このルカの18章を教えてくださいました。18章1節に、いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエス様は彼らに例えを話されました。例え話でイエス様はよく教えてくださいました。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいました。その町に一人のヤマメがいました。彼のことをところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っています。もう悪い裁判官はもう神を恐れず人を人とも思わない悪い裁判官です。だけれどもこのヤマメはですね、ひっきりなしにやってきて、裁判官コンコンコンコンコン、私のために正しい裁きを裁判を開いてください。いやだねって、お金もないしお前のために裁判をやって何の得になるね。もうそのような悪い裁判官です。利益、この賄賂とかをもらわない限り裁判を開いてあげないし、裁判を開いたところでどうせヤモメのためにこの勝たせてあげたりは絶対しないような、そのような悪い裁判官です。4節見てください。彼はしばらくは取り合わないでいたが、彼は心密かに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がない、この女ために裁判してやることにしよう、でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないから。これをイエス様は言われて、不正な裁判官の言ってることを聞きなさい、祈りはこのようにするんだ、なぜなら私たちの思いの戦いで負けてしまうんです。ああ主は私の祈りは聞かれない、ああ主は御言葉にはこう書いてあるけど私はそのように癒してくれないとか、もうそういうふうにもう思いの戦い、この激しい戦いが私たちの中で自分の思いのように昼も夜もあっていると聖書には書いてあります。だからイエス様はこの不正な裁判官のように神様が見えるかもしれない、思えるかもしれない、だけれども粘り強く、もう粘り強く祈り続けなさい。いつでも祈るべきで失望してはならないことをこのようにイエス様は例えて、もう悪い裁判官のように思える、神様は祈りを聞いてくださらない、だけれども実際のところ天で戦いが起こっていて、その天からのその使者が送られることができていないわけですよね。だけれどもイエス様は、私たち人間はそんなことはわからないから、だから不正な裁判官のように思えても祈り続けなさい、その人が全然答える気が全くないように思いがしてくる、もう私には関心がない、そのような思いがしてくる、もう祈りたくない、諦めたい、もう手放したい、だけれどもイエス様はそれでも失望しないで祈り続けなさい。悪い裁判官のような思いがあったとしても、それは必ず祈り続けるときに突破が起こります。私たちが手を挙げて祈るとき、主の軍勢が働くことができる。祈りを通して働かれる神様、祈りの力を私たちが知るとき、祈らざるを得ない、なぜ、見えてるから。祈るときに主の軍勢が打ち勝っていく、主の軍勢が有利になっていく、もうこれは祈らざるを得ない。主からばかり表し、主よあなたの栄光を表してください。思いは言います、もうそんなこと祈るな、お前そんな神がお前のことを愛してるとでも思うのか、もう祈るな、ずーっと思いの戦い、もう悪い不正な裁判官のように神の御言葉約束を守らないんじゃないかって。だけれどもそのように感じても主は私たちに教えてくださいます。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい、まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。私たちが諦めないで本当に祈り続けるとき、 希望を持って、主よ、あなたの御言葉は永遠に変わらない神様の約束です。そのように祈り続けるとき、主はその通りに働き続けてくださっておられます。でも私たちがそれを諦めて、ああダメだ、やっぱり私はもう祈りが聞かれない、そのように諦めると天使たちが負けていくんです。3分の2の勢力があるけれども、敵は3分の1の勢力を持っているというふうに聖書には書いてあります。 天上のところでは昼も夜も激しい戦いが行われている。私たちが手を挙げて祈るとき、主は働くことができます。だから今日祈りましょう。私たちが本当に主に祈るときに、主はそれをいつまでも放っておくことがありません。必ずそれを答えてくださいます。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。ハレルヤ。なぜですか？祈りなさい。そうすれば主はその祈りを通して働かれるから。これが例の法則であり、これが今天上で行われている激しい戦い。ああ、神様は私たちを愛しておられない、日本を愛しておられない、日本を救われようとしない、そのような思いが来ても私たちは祈り続けます。私たちは宣言し続けます。それは真実ではありません。そのような思いの戦いがあるだけです。だけれども私たちが祈るとき、主は働いてくださいます。これを信仰、これを地上に信仰が見られるだろうか、これは信仰として見てください。祈り続け、その霊の法則に従って私たちが手を挙げて祈るとき、主は働いてくださることができるからです。だからそれを信仰と主はおっしゃいました。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい。祈り続けよう。日本1000万人以上の救霊、私と教会は1000倍祝福されます。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒され、私たちが行くところ全てのものが癒される。この川の癒しの川の命の川の流れゆくところ祈りましょう。私たちが本当にこの旧約ではこの出エジプト記18章から主は祈りを教えてくださいました。本当に必要な時、赤ちゃんがもう本当にお腹が空いて、17章ですね、本当にお母さんお腹が空いて、でもそれをもう分かってもらえないから泣くんですね。あーってもう泣いて、そしたらお母さんがふっと気づくんです。そのように私たちも同じように主に呼び叫べ。そうするとそれを主は答えてくださる。主は全部知っておられる。なぜ私たちが祈らなきゃいけないんですか。疲れるなって。だけれども主はそのように私たちに今日チャレンジしてくださっておられます。あなたが祈るとき天の軍勢が働くことができる。これが永遠の、この永遠にわたって、世々にわたって、主がアマレックと戦われる方法である。今日それを教えてもらいました。もう一度主よ、私たち手を挙げて祈り求めます。もういろいろな思いが来て、もういろいろな戦いがあります。だけれども、主は今日私たちに、あなたの手を挙げて祈りなさい。あなたは私に呼び叫べ。そうすれば私はあなたに答え、理解を超えた大いなることをあなたに示そう。今日祈っていきましょう。主が大いなることを計画しておられます。私たちが呼び求めるとき、呼び叫ぶとき、主よ死にそうです、主よ助けてください、主よ憐れんでください、日本を救ってください、家族を救ってください、主よ私の祈りに応えてください、もう死にそうです、そのように私たちが切に祈るとき、主は天軍天使を送って私たちのために戦ってくださいます。それが叶えられるまで本当に祈り続けていきましょう。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。私たち本当にこのレフィディムのこの祈りを今日主よ教えてくださいました。本当にその水がなかったとき、 本当にそのもう死にそうな時、子供たちが死にそうで、本当にその民が死にそうな時、主に呼び叫びました。本当に激しく呼び叫びました。私たちは死にそうです。主よ、私たちを憐れんでください。主よ、私たちを助けてください。私たちの力ではどうすることもできません。ここで私たちが本当に主の助けがないと、私たちが死んでしまいます。主よ、私たちを憐れんでください。そのように呼び叫ぶとき、主が答えてくださり、主が知恵を与えてくださり、主が命を与えてくださいました。本当にこのアマレクとの戦いが起きて、自分の家族、自分の子供たち、自分の民が死ぬとき、本当にやられそうになったとき、そのとき主は手を挙げて祈りなさい。手を挙げて祈るとき、私が伏兵を設け、天軍天使を送り、私があなたのために戦うことができる。今日私たち、主よ、あなたにもう一度呼び叫びます。主よ、あなたにもう一度呼び求めます。God, we look to you, Lord God. 本当に主が私たちの祈りに応え、私たちを本当にその私たちの祈るその火を燃やしてください。アロンとフルを本当に共に祈るそのチームを与えてください。本当に日が沈むまで本当にその祈ることができる。アドナイニッシュの皆が崇められますように。勝利の主、アドナイニッシュ、主が勝利を起こしてくださる。本当に私たち主の御座のところに手を挙げるとき、洋々にわたって私たちのために戦ってくださる主。主の皆を褒めたたえます。今主よ、私たちのために今働いて、天軍天使が送られて、本当に今主の軍勢が勝っていることを今宣言します。これを体験し、これを味わい、祈りの力を今日知ることができますように。聖霊様、助けてください。もうそれが思いの戦いがあっても祈り続けます。宣言し続けます。御言葉は必ず成就します。主の栄光を見、証人となることを期待し、イエス様が栄光を受け取ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。アレリア、すべて栄光主にお返します。